1月27日金曜日です。今日は古泉流です。お題をお願いします。
白
雪の白、
そう、
うさぎの白、
やっぱりさ源氏の白い旗、はい、ね、
はい、
八幡様、八幡宮、うん、
今月白でお待ちしております。
日本に神社山ほどあれど一番多いのが八幡様だってね。
うん、弘前も弘前八幡宮があります、うん、
天神様天満宮だと思ったら、はい、菅原の道真公よりも、うん、源氏の守り神の方が多いということでございます。で、家康ですよ、
うん、
ね、今年1年というか、まあ、戦国時代の話にはいっぱい古戦流もあるので、
どうする家康が始まりましたね。
で、家康といえばたぬきじじいというイメージですけど、やっぱり長生きしたのでいろいろ苦労もして、その中こう積極臭いんですよねで、徳川家康の作った歌らしい歌、はい、うん、はい、
人はただ身の程を知れ、草の葉の露も重きはおつるものかな、
というね、天下分け目のその関ヶ原を制して、その3年後1603年征夷大将軍となった家康ですが、随分勉強家で読書家でもあったと、はい、論語とか式とか吾妻鏡を愛読していたと、うん、そういえばテレビの1回目で寝ごろんで吾妻鏡を読んでいたシーンがね、
ありましたね、
ありましたね、
うん、
で、その古今東西天下人と称される人はわがままなイメージがあります、
はい、
栄養映画を誇ったあの藤原の道長の歌有名です。
この世は我が世とぞ思う、望月の欠けたることもなしと思えば、
満月が欠けないんですよ、
まあ、そういう
ところが家康さんは、
はい、
ね、おごっちゃいかんと、
うん、
身の程を知れと呼んでいる、
うん、
姫路の藩主の榊原忠次という人が戦後した武家百人一首って言うんだってね、
あるんですね。
で、この榊原といえば歴史好きはピンときますよ。これからもテレビに何度も出る徳川四天王の一人、はい、うん、榊原康政の孫ですね。孫ぐらいになるとやっぱりただ喧嘩強いだけではなくて
風流人
になるんですよ、うん、そしてその武家百人一首の中にこの歌がある。
怠らずいかば千里の果ても民、牛の歩みのよし遅くとも、
ね、怠らずに向かったならば千里の道も到達できるだろう、
うん、
たとえ牛のように歩みが遅かったとしてもと、
うん、
だからもうそういう教訓的なのね、
はい、
ええ、そしてね、徳川将軍家の歌を集めた本もあるんだって。で、そこにはこういう歌。
頃は秋、頃は夕暮れ、実は一つ、何に落ち葉の止まるべきかは、
かこれでもさリズムがいいでしょ、
うん、
頃は秋、頃は夕暮れ、実は一つ、プロが作ったんじゃないのと、ね、流れゆく
ゴーストライターです。
そう、流れゆく落ち葉を読んだ、うん、ね、いいでしょでね、いや、やっぱこういう人たちにはゴーストライターがいろいろいたと思いますよ。そしてあの有名な和江さんも大好きなというかよく知っている家康の言葉、あれもね、
はい、あまりにも有名ですよね。
あれもちょっと誰が作ったんじゃないかという説があります。この
はい、改めてじゃあご紹介します、はい、人の一生は重荷を負うて遠き道を行くがごとし、急ぐべからず不自由を常と思えば不足なし、心に望みをこらば困窮したる時を思い出すべし、勝つことばかり知りてまくることを知らざれば害その身に至る、己を責めて人を責めるな、及ばざるは過ぎたるより勝れる、
うん、ね、いろんな論語だのなんだのいろんな話もここに含まれてはいるでしょうけれど、まあ長く生きてライバルよりも長く生きて、そして天下を取ったイエスならではの、
うん、
まあ、言葉と、
ね、行くんですね。
時にはうんこも漏らしたりしたと
そんなこともありましたけども、
ね、3歳で お母さんと離別して8歳でお父さんを失って、はい、でね、そのなんだ、うん、人質生活もいろいろ長かった家康の言葉でございます、はい、でさ、これからずっと東海道のあたりの話し子が出てくるので、一 発頭に入れておきたいのは、俺は地理が弱くてね。で、東海道を江戸から発すると、まず、
はい、
静岡に着きますね。
静岡
は駿河の国です、
はい、
もうちょっと行くと大井川ね、越に越されの大井川があって、うん、その次が遠江という国ですね、
はい、
でこれ2つ合わせて静岡ですね、
うん、駿河と遠江、うん、
そしてそこから今度、豊橋とか豊川稲荷とか、
うん、
で岡崎がある、この辺が三河の国、
はい
はい、そしてそこから行くと終わり、うん、名古屋、
終わり名古屋城でます、ね、
で終わりと三河で愛知県、
うん、
俺はこの辺がよく分からなくて、でうちの息子が、
はい、
結婚するった時に、どこの人だったら豊橋だって言って、豊橋って愛知県でにか愛知県だけすげえ派手だ結婚式するんだって、
有名な話ありますよ ね、
透明なトラックにはどこまたもんだな、
見て見てこれだけの
ね、そしたら心配しなくていいと。
あ、そうでした。よかったよかった。
なんでやねんって言ったら、
はい、
豊橋は三河の国、は
い、あ、違うんですね、習慣が。同じ県でも青森もね、津軽藩と南部藩で違うように、ね、
で終わりは信長だから派手、うん、三河は家康さんとこだから質素というのを聞いて、はい、ずいぶん昔ですが
胸をなで下ろ
してした記憶がありますそうやってだから、はい、交通のつまり、ね、豊川稲荷、まあ、豊橋のすぐそばですけど、この辺りがつまり、新大阪から出て新幹線が出て、はい、同じ時間に東京から新幹線が出て、
う
ん、この辺りがすれ違うところですね、だから、はい、まあ、交通の要所というかね、うん、
そういうことですね、
なのでここで無駄の戦いも起きたと、はい、
うん、
で家康くんが生まれたのは三河の岡崎城、
岡崎城、
岡崎城、
三河、岡崎城、
松平家の発祥は実はそのもっともっとその山奥だったんだそうです、
うん、
ずっと豊田市の奥の山の方にあって、
あ、そうですか、
で室町時代の中頃15世紀の初め、徳阿弥という流浪の僧侶がこの土地の土豪の婿様になって、で松平を名乗ったというのが初代だそうです。そこからねずっと流れて、はい、だから偉くなると後からこうほらあの系図をくっつけたりするでしょ、うんうん、だから徳阿弥は新田の流れだと源氏のね、
うん、
でその豪族は有原の成平の子孫とかってなっているけれど、まあさておいて そういうことでずっと、でこの三河の国の守護はその足利一族の一色氏という人だったそうで、
はい、
であの吉良の小助之助の先祖である吉良一族とか、まあ、足利将軍に仕える人たちがその辺にひしめいていたんだそうですよ。で今川の勢力が伸びてきてんのが16世紀の初めで、その頃に活躍したその松平清康という人がなかなか強いやつで、でねこれが三河の主になるんじゃないかと思われていたのが25歳で部下に暗殺されて、
暗殺ですか、
でその子供の広忠っちゅうのが、まあ、今川義元の後押しで松平家の総領になったと、
うん、
でその長男が、
はい、
竹千代君、
竹千代後の家康ですね、
ですね、だからもう大変なんですね、あの大きい勢力がいっぱいあって、
うん、
でお母さんもね、あのまあ、お母さんのあん様がお代の方というお母さんのあん様が織田家についたことから今度離婚になったり、これからまあテレビで、うん、そうなって面白くなっていくんでしょうけど、もうあっちの人質こっちの人質とってもとっても苦労するのですね、これで見ていくとね、でもあのテレビにこれからずっと出る徳川四天王とかってその
ブレーンがね、
地元に住んでいた人たちがね、うん、ずっと支えていくわけですよね、うん、なので、ここに書いてるんですけど、徳川の末期というか江戸時代はさ300も藩があったと、
300、
ね、で廃藩置県でこうなったけど、はい、この300あった藩の半分は、
はい、
この西三河の出身、
そうですか。
つまりどんどんどんどん古い人たちは淘汰されていて、
で、ね、
徳川家田のその四天王の田野のその子孫だのがバーッと広まっていって、はい、でだからもう日本列島、
うん、
半分
三河出身
三河の人たちの血が流れているん、
それだけ優秀な
皆さんだそうですよ、ね、
はい、
ちょっと驚きましたけど、
しばらく、
はい、
徳川家康のお話でこの時間
済
みますね。
家康のライバルいっぱいいるし、
はい、
楽しいね、
はい、うん、それではプラスワンです。
今日の曲はいい曲、いろんな人いろんなグループがカバーしている名曲、
ジョニー・バーネットで夢に見る恋、ドリーミング。